3, 2, 1, 0.
Vi quando ricomendo Time Reset.
ゆるめた鯛に缶コーヒーで西の空見ればため息ひとつ茜の曇り届きもせず消える。
さあ今週も始まりましたウィークエンドレコメンドタイムリッスン。この番組は最先端の流行りものからちょっとマニアックなマイブームまで様々な角度でチョイスした今一番タイムリーなおすすめをご紹介する週末情報番組です。
スタジオに集まったレポーター一押しの一品を土曜日に前編、日曜日に後編と2日に分けてお届けします。
持ち回りの当番制になっております。今週の MC 当番は私近藤恵理子と
花岡恵子と
小磯一世でお送りします。っておいお前誰だ。
近藤恵理子です。今言いましたよ。いや
それは知ってますけど
なんかね、いつもはオープニング2人っていうのがね、
そうそう、
この番組のまあまあこれまでの常だったんですけども、
まあ、平たく言いますと今日お仕事の都合でですね、通常5人で収録するところ
1ヶ月分をねこうまとめて撮るんですけど、
我々3人しかいないということで。
そうなんですよ。
今日はね収録現場に集まることができたのはこの3人だけということで、じゃあいいや最初から最後まで3人でお送りしちゃいましょうという、
そういう
週になっております。
はい、
さあ10月ですが、皆さんいかがお過ごしですか。
いや一気に寒くなったじゃないですか。
そう、
ちょっと体調が ね追いつかなくて、
昼過ごしやすく夜寒いという時期が続いてますけど、なんかねこう持ち運びできる上着が欠かせないというかね。
本当そうですよ。もう風邪ひいちゃったもん。私
ひいちゃったの。
ひいちゃったんですよ実は。
ちょっと映さないでよご
おい、おい
大丈夫、もう
散らすな散らすな、
ほぼ大丈夫です、
まあね、この後ね私かあの小磯さんが発症したら確実に花岡さんのせいという
ちょっと近藤さん大事な時期なんですからやめてください。
あらららら。と言いますと、
まあね、ちょっとね極めてプライベートな事情で恐縮なんですけど
ね、極めてプライベートですね
、はい、このね近藤恵理子さんが、はい、なんと
10月12日に結婚式をさせていただきました。
おめでとう。
おめでとうございます。でも先週もねその関連でお酒の紹介小石さんしてくださいました。
小石さんからロワイヤルっていうね素敵な素敵なお酒をいただいて、
あれ私も実は裏でちょっと試飲させていただいたんですけど美味しかった。
美味しかった、うん、
マルティーニロワイヤルね、
うん、本当に美味しかった。
もう堪能しました。お家で
お家ですぐ飲み終わっちゃったんじゃないねえ堪能したって、
まあ、一晩酌分ぐらい
でそうでしょうねそうだと思いました。
でも本当普段カクテルって飲まないんですよ、うん、甘いのが結構苦手だから、あのどちらかというとね日本酒辛口とかビールとか、うん、そっちで楽しむ方だったんですけど、もうすごい飲みやすい。
そうそう、
ドライなところもありつつでもその乾杯酒のカクテルですもんね。もう大変飲みやすくて大変ご機嫌で。
あ、よかった。
ありがとうございます。
ご紹介した価値がありましたね。
いや
そう、ぜ
ひおすすめです
ね。今回はこの3人 MC やってるんですけれども、うん、この3人がリポーターでもあるんですよね。
そうそうそう、我々 MC の2人もね今日は今週はレポーターとして参加しますからね。
はい、はい、そうなんです。
一押しの一品をお届けする
わけです。はい、小磯さんまたお酒かな楽しみです ね、
ね、 ね、 ね、
はい、じゃあそれではこの辺で一曲お届けしましょうかね。
はい、
ザ・ボーンダディーズでウォータースライド。
Shampoo until all the planets collide. You can play the wild card. Bury your bones in my yard. Meet me at the water slide.
Water slide.
share, always presents under your tree. Keep your secrets in my head, eat your crackers in my bed, riding in the tube to the sea. Water slide.
Weekend Recommend Time Listen。
この番組はタイムリーオフィスのサポートでお送りします。
Weekend Recommend
Time Listen。
さあ、毎週自分一押しのおすすめを持ってレポーターに集まってもらうこの Weekend Recommend Time Listen。
今週最初のレポーターというか、この3人のうち最初のレポーターはこの方。
はい、私小磯一成です。
小磯さんトップバッターってことは、ちょっとね、初っ端からあれなんじゃないですか、もしかして。
ちょっとね、危険な香りしますよね。
そうですよね。お口は回るけど頭回らなくなる系ですよね。
そう、
ね、
もしくは頭も口も回らない系ですね。
ネタな。そんな小磯さんは、
はい、楽しいドリンクタイムがやってまいりました。
あ、ちょうど喉乾いてたんです。
なんですが、
はい、
はい、
最初に一つお詫びしなきゃいけないんですが、
え、
今週ご紹介する予定だったお酒を実は入手することができませんでした。
お酒じゃないの？
お酒はお酒なんですけれども、
なんか違うお酒、
は
い、
どうしようかな。じゃあ最初に紹介するはずだったお酒、それはですね、先々月かな、僕サントリーのクラフトセレクトっていうシリーズ、ー、そこからスペシャルビターとね、もう一つブラウンエールっていうのをご紹介したんですけど、うんうんうんうん、それの第3弾、ハロウィンバンジョン、ハロウィンバンジョン、ハロウィンバンジョン、ハロウィン、
ゲームのステージみたいな、
ダンジョンみたいな、ハロウィンバージョン、はい、ね、パンプキンっていうやつがね、結構珍しいビールが、
そのあれだ、お化けかぼちゃの感じの色になるんじゃないかっていう予想をしていた、うんうん、
これがね、ウェブサイト上は10月6日発売っていうことになってまして、
うんうんうん、
その辺のコンビニで買えるだろうとか思ったら、うん、どうも流通業界の都合でですね、コンビニには一切出回ってませんでですね、
むしろ前の2本はコンビニでしか入ってないぐらいでしたよね。
まあ、大手市販店にはどうやらあるらしいんだけども、コンビニは多分ね、そういう新商品の入れ替わりが月曜スタートだったりする場合がある。
あ、
で、火曜発売のこのビールは出回らないというところがどうも真相じゃないかというね。
なるほど。
そういう、
今日収録日は10月の7日ですから、
そう、
水曜、昨日発売だったと。
昨日発売だった。
はい、
残念ながら申し訳ありません。
じゃあパンプキンは次回にということで、はい、
まあ、代わりにと言っては何なんですかね。
じゃじゃーん、
はい、
大きい、
なんかたくさん、
ハロウィンつながりということでですね、
はい、
お、
ギネスビールは有名なんですけど、それもね、はい、ハロウィンパッケージとでも言いますかね、こう、これはね、
立方体の
3本プラスグラスが1個っていう4本入るくらいの、350缶が4本くらい入るサイズの黒地にオレンジ色の、ね、
うん、
ハロウィンっぽいジャック・ザ・オーランタンみたいな彩りのギネスの箱、
うん、あのかぼちゃ、かぼちゃのね、
はい、その中にこのおなじみのギネスとギネスのグラスが入っているというね、というわけでギネスビールを今日は楽しみながらね。ギネス飲んだことありますか？
あります。
私意識して飲んだことないかもしれないですね。これ味は普段 のギネスなんでしょうかね。特にハロウィン
ギネスは一緒
ですね、バージョンとかではなくて、
ギネスはね、
色がなんか、なんですか、カフェオレみたいな色してるんですね。
これはいわゆる黒ビールといってですね、原材料となる麦芽を黒くなるまでローストしたものを使ってるんですね。
ローストしてるんだ。
ちょっと甘みがありますよね。
そうですね、甘みとか苦みもちょっと変わってきますし、
へー、うん、
でこれは上面発酵という、まあ、昔ながらの作り方だったかな。あのね、香りとか風味がねより多く、あ、そうそうそう、これね空き缶を揺らすと分かるんですよ。ギネスビールって中にねボールが入ってるんです。
どうして？
クリーミーな泡立ちを楽しむのがギネスの正当な飲み方とされていて、そのね、要は泡を細かくするわけですね。
だからこう、最初に継いだ時にカフェオレみたいにこう、そうミルク色になって
泡になっちゃって、おいお前ちょっと継ぎ方下手だぞとか飲み会で言われちゃいそうな状態になるんだけども、
それがゆっくりと上に上がっていって、あのクリーミーで細かい泡が溜まってくる。
泡の層でちゃんと蓋がされるのをね楽しむ。
缶一つ一つに入ってるんです
か。すごい。ラムネみたい。
ビー玉じゃないよ。
そうか、ビー玉じゃないんだ。
まあね、ちょっと時間あるんですけど、まあ実はねギネスを持ってきたのもね、今日のネタにそんなにつながりがないわけではなくてですね、まあ今日は持ってこられなかったんですけど、パンプキンはね、うんうん、このクラフトセレクトシリーズ早速来月頭に第4弾が発売されまして、
あらまあ早い。
はい、その中の2つは出るんですよ、うん、1つはゴールデンエール、あのサイトを見るとね白ワインのような華やかな香り
ありますね。
まあちょっと多分バイゼンとかねそういう飲みやすい感じで、うんうんうん、苦味があんまりない香りが立ってこうスッと飲めるっていう感じのビールだと思われますね。でもう一人がですね、もう一つがですねインペリアルスタウト。スタウトという名前の通りこれは黒ビールなんですね。スタウトっていうのは黒ビールのことなんですけど、でこれがこれもまあローストした大麦を原料に使ってるわけですから、まあ、黒ビールつながりということで、
ギネスのこの黒ビールと似てるかもしれないというか、
世の中いろんなね黒ビール出てますから、うん、それと飲み比べてみるのもいいと思います。さあ泡がいい感じになってきましたので、
じゃあ人生初ギネスしてください。花岡さん、いいです
か。お一つどうぞ。
多分黒ビール自体が初めてだと思います。
じゃあグイッと、
グイグイッと失礼します。
結構女性に人気じゃないですか、黒ビールって。
おや。
お、どうしたんですか。
あ、全然違うじゃないですか、普通のビールと。
そうでしょ。
なんだろう、ビールよりもビールよりなんだろう、ワインとかなんかそっち系のちょっとフルーティーな香りがしますね。
うんうん、そうね、あんまりこう炭酸っていう。というよりはね、ごくごくプハーっていう感じの楽しみ方はそもそもしないのが黒ビールですから、
ね、だからまったり飲む感じ。
あ、私普通のビールより黒ビールの方が好きだと思います、飲みやすい。
近藤さんもどうぞ。
じゃあいただきます、私は黒ビール好きですよ、
あんまりねキンキンに冷やさない方が美味しいとも言われてますね。
そうですね、
香りが立つから。
あー、うまい。このなんかやっぱローストしてるからですよね、この味わいというか、
炭酸もあんまりピリピリ下に来ないしね、
でもギネスは黒ビールの中でも結構甘ったるすぎるものとかあるけど、すっきり飲める感じが私の中では印象としてありますね。
なんか本当苦味じゃない酸味というか、なんだろう、
複雑なねほのかな甘みもありみたいな、
このなんだろう、
炭酸が弱めの線があるのかもしれないけど、結構ね舌の上で転がせるビールなんですよね、
あと飲んだ後に香る、いぶした香りとかもいいですよね。
あ、これは確かにあんまり冷えてない方が美味しいかもしれないですね、
チョコレートとかと合わせると美味しそうだねこれね。
はい、
あ、ギネスってアイルランドなんだ、
そうイギリスのビールなんですけどもね。
イギリスのビールって常温で飲むって聞いたことあります、
まあもともとビールは常温で飲まれてたもので、冷蔵庫で冷やして飲むようになったのはもう19世紀の末から20世紀の頭くらい、冷蔵庫が発明されてからの話なんで、
現在でもあれですよね、キンキンで冷やすのって日本ぐらい、
日本アメリカ東南アジア、そう、あのねヨーロッパの方だとビールを温める地方もあるくらいですからね。
温める、
温めて
常温じゃなくて、
でもこれ本当になんかねホットワインみたいに通じる味がするんですよ、私だから温めても美味しいかなと思います。このギネス
単純にねどんどん潤すというよりは、まあ、食べ物とかそういうものにしたい、なんかね、生卵を入れて飲む人もいるらしい。
生卵でもね気持ちわかる、合わなくないと思いますこれ。なんだろう、
なんかこう、気合い入れたい時に多分生卵をガーッ、ガーってやってガーって飲むみたいな感覚じゃないかと、僕もねちょっと試す気にはならないんだけど、
ちょっと勇気いりますね。ちょっと勇気いるない
やでもこれだけでもすごい密度が濃い味というんですかね、
そのきめの細かい泡甘 泡のキメの細かさにその比例してる感じがしますね、
う
ん、
そうそうそうそう、
味の複雑さというか、
これは私新発見でした。
お
これはいいんじゃないですか。ハロウィンパック、
ハロウィンパックね、
うん、
メモメモわかりました。
おいしい。
いや、あと2本あるんでね、じゃあこれは1本ずつお二方に差し上げます。
おお、ありがとうございます。
グラスは僕が持って帰ります
トリックはトリックだね。
まあそうですね、そうね、ありがとうございました、
はい、というわけでですね、はい、2曲目いきましょうかね。エリック・ゲイル、クロースアップビュー、ザ・タトゥーソング。 You can beg me, plead me, cause now you think you need me. Well, you should have thought of that some time ago. Whoa, a soul searching dancer through days and weeks for answers. Well, you can't search something you don't own. Did something click or misfire?Back of your mind to let you think you'd waste my time. Cause now a close-up view of your tattoos is all I really want from you. Love me, leave me, do nothing but deceive me. Well, give and take took all it could stand. Now you're back feeling sorry for mistreating. Well, I can read you like the back of my own hand. And sorry is just a word, a chance to be heard. Well, there's one chance you don't deserve. Cause now a close-up view of your tattoos is all I really want from you.
We can recommend Time Listen!
はい、続いてのレポーターはこの方、
花岡恵子です。
おお、
黒ビールを知った女、花岡恵子です。
それもご機嫌ですよ、顔が
いいね、
満面の
意味。意外と美味しい
美味しいね、黒ビール。
こうやってね、お酒があんまり得意でない花岡さんとかね、田所さんの心を開いていくのが楽しいですね。
ほんなら飲んでみたいって言われた時のね、
世の中にはこんなに美味しいお酒があるんだということをね、一人でも多くの人が知っていただきたい。
酒の伝道師ね。本当にいつもありがとうございます。
はい、
はい、そんなちょっとほろ酔いの花岡はですね、今日はドライヤーのお話をしようかなと思いまして。
ドライヤー、
うん、
美を追求するの？
いや実は私ドライヤー、まあまあ毎日使うわけなんですけれども、うんうん、あのこれまでそんなドライヤーにこだわってなくて、とにかくまあ安くて、あの風力のあるもの、
うん、
早く乾きそうなものを買ってたんですよ、うんうん、で、あのこれまで使ってたものもそうだったんですけれども、それがこう時折切れるようになってね、使ってる時に、
うん、
これはもうそろそろ買い替えないといけない時だなと思って、新しいドライヤーを探しに行ったんです、
うん、
で、もういっそのことね、こんなにそれがね、ちょくちょくあったんですよ。ちょくちょく
壊れた、
よく壊れたので、これはまあ値段のせいもあるのかもしれないと思って、今回思い切ってね、いいものを買ってしまったんです。あの、それがパナソニックのナノケアついてるドライヤーで。
ナノが出てくるんですか？
そう、そうなんです。
ナノが出てくるんですか？
なんでそのナノが出てくるって何？
いや、でもそう
マイナス4的なことを言いたかったんだけど。
ナノイーっていうのが、まあ、あの、パナソニック独特のねものがついてるんですけども、
何ですかナノイーって。
あのどうやらね、簡単に言うとマイナスイオンの1000倍以上の水分量があるものらしいんですよ。
あ、だからナノ、
そうナノだからナノなのみたいなね。
ダジャレ合戦になってるから大丈夫これ。
もう寄ってきたのかな。
寄ってきたから、いいね、いい感じになってきましたね。で、まあそのドライヤーに変えてみたんですよ。どんなもんじゃいと思って、うん、初めて使った時、うん、衝撃だった。
何が違うの？
まずその乾く速さ全然違うんですよ。あのこれまでも風力強いもの使ってたんで、これでも早いのかなって思ってたんですけど、うんうん、それのよりもなんか3分の2ぐらい、もしくは半分ぐらいですぐ乾くんですね。で、かつ乾かした後の髪がサラサラ。
お
ー、それやっぱりナノイー？ナ
ノ？なんでドヤ顔？
ナノイーなの？
ナノイーなの？っていう感じで、いやいやいや、で、まあ、そのナノイーもいいのはそうなん でしょうけど、プラス機能が今のドライヤーってもうすごいのね、
うん、
ただ乾かしてあのかつそのターボとかセットとか、うんうんうん、その強さを調節できるってだけじゃないんですよ、う
んうんうん、え他に何かある
他このドライヤーはねあの スカルプモードとかあるんですよ。
あ頭皮ね。
そう頭皮を乾かすようになんか適切な温度を出してくれるとかあの温冷リズムモードって言ってあのずっとこっちはねただ乾かしてるだけなんですけれども、うん、暖かい風と冷たい風が交互に来るんですよ。それはあのだいたい9割ぐらい乾いたなってなった後にその温冷リズムモードにするといいらしいんですけれども、髪ってあの温めてこう乾かすじゃないですか、うん、その後に冷たくすることによって、うん、あのキューティクルが締まるらしいんですね。それでツヤツヤになるらしいんですよ。だから髪のセットとかするときも温かいままじゃなくて最後に冷たくしてセットするといいらしいんですけれども、うんうん、それを自動でやってくれるものなんですよ。
へー
で出来上がりもそうするとよりツヤツヤになるんですって。ただ乾かしてるだけじゃなくて、
私家のドライヤーが壊れて、うん、温かいところの接触が悪くなってあのホットでやってるはずなのに、うん、突然プツって言って冷たくなって もうしばらくしたらプツって言って暖かくなってみたいなのありましたよ。
あれ、 それもしかして先取っちゃった音霊リズムモード先取っちゃった。
ただそれずっと使い続けてるとある日火を吹くから危険なんですよね。
あ、それは危険だね。それはぜひこの新しいパナソニックのナノケアに変えていただいて。
そうですね。
そうえプラスこれもう一つすごいのがスキンモードっていうのがあるんですよ。
お肌
ドライヤーなのにお肌に当てちゃっていいんですって。
え顔とか
ってこと？顔用なんですよそれが。
えすごくない？
あのパナソニックってあの顔エステ用の器具もたくさん出てるんですよね、
はいはいはい、
それであのナノイーを利用した器具出てるんですけども、それと同じ要領でそのナノイーを顔に当てて。
そうか、うん、ナノイーが出てるから
そう
顔に当てたら
そう
お肌がツヤツヤにな
る、
なるの？
そう。
すごい、ね、ドライヤーなのに？
ドライヤーなのに一石何鳥よっていうお話でね。
へ
え。私、ドライヤーを変えただけなんですけど、なんかいろんな意味でちょっと生活を豊かにしてくれたなと思って。
すごい。
はい。なので、あの、ドライヤーもね、まあ何でもいいやと思わずに、ちょっと一度、あの、いろいろ試してみていただいて、いいものに当たったらいいんじゃないかなと思います。
なるほどね。
はい。なんか、え、ドライヤー使います？小磯さん。
使いますよ。
なんか、でも男の人って髪短いから、使わない人も多いのかなと思いましたけど。
ああ、昔はね、そういう時期もあったんだけどね。
うん。
でもまあ、最近は乾かすようにしてますね。
あ、そうな
の？濡らしたままだと、逆に良くないとかね。うん、そういう話も聞きます
ね。ああ、なんか。
雑菌がね。
うん、あ、雑菌が湧くの？
は、なんかその濡れたままだと頭皮とかにその、うん、
へえ、そのキューティクルが痛み、あの摩擦が大きくて痛みやすいみたいなのは聞いたことありますね。
あ、それも聞いたことありますね。
そう、めんどくさくってね、いいんだよモイスチャー効果だからとか言ってね。
あーそうね、
男場合もあるんだけども
、うん、
でも乾かすようにしてもね、
うん、まあ、これから寒い季節がありますからね。
そうですね、買い替え時って困るかな、
うんうん、まあ、買い替えるというかね、そもそもこうなんかいつもより風力が弱くなったなと思ったら、吸入部に多分フィルターとかがあるんで、それもまめに掃除した方がいい、うんうん、
あー、うん、メンテナンスね。
そうそうそう、
そうか、う
ん、結構あれあんだけの空気をしょっちゅう吸い込んでるわけだから、うんうんうん、相当な頻度であのホコリは溜まっていくので、それをまめに変えておかないと、
うんうんうん、
結構早い時期に、
うんうん、
あのナチュラルに、ね、うんうん、なんかオンレイモード。
ああ、なんかどっかで聞いたな、それ。
ナチュラルオンレイモード。
ナチュラルオンレイモードになっちゃう。
私を知ってる限り2例ありますからね、うん、ナチュラルオンレイモードね。
それ多分メンテナンス不足もあると思う。
そっか、うん。じゃあ私もせっかくいいもの買ったから長く使えるようにちょっとメンテナンスも頑張りますね。
はい。
はい、
ドライヤーこだわりましょう。
ね、
ぜひ。
今日はここまで。明日日曜日の後編をお楽しみに。